坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
朝の開店から夕方までこいつ何してんねんっていう顔で見られて、ここで保存をして保存すると保存したらまずいんですよ。逆にコンジャーナルが出る前やから IO とかのやつに、結局さっき言いましたメイクに触発されたんだと思うんですが、これはねアルバイト先の店長が使ってる電卓がこれやったんで、店長いない時は絶対これで遊んでました。で表で小学生並んでるのを尻目に、私ら高校生でしたけど、高校生の小遣いでそいつのうちでガンプラ買って組み立てて、で81年か82年に、あの読んでた雑誌の IO に初めて CG のことが出てきたんですよ。こんな時代来るんかなと思ってましたけど、なんかいつまでか今はライトウェブ使ってますけどね。あ、だからトロンはもう速攻で見に行きましたよ。
あ、トロンを見に行かないんですか。
あれは嘘 CG の映画なんで、CG 映画って言ったらダメなんですけど、あの、会社を潰した超大作って書いてます。CG の映画とかドラマってことですと、もう少し後になりますが、86年か87年にマックスヘッドルームっていうドラマがあったのご存知です？
ああ、なんかあの、人の頭だけが。
はいはいはいはい。人間の人格だけがコンピューターに映し取られて、で、ただ、ちゃんと映らなかったから、バグを含んだ形でコピーされたので、ちょっと、いかれてしまってるんですよね。
ああ、それをストーリー上の話ですか？
そうです、そうです。で、はい、ネットワーク上に存在する データなんですけど、人格を持ったデータなんですね。
はいはい、ああ、はいはいはいはい。
で、自分で好きなように端末から端末へ移動できるっていう。
すっごいなんか、精神的な設定ですね。そうですね。
しかも自分のコピーをあちこちばらまくこともできるので。
それは思いっきりサイバーパンクじゃないですか、ノリが。
そうそうです。本当に当時はサイバーパンクドラマでした。だから近未来で、で、彼はテレビ局のレポーターだったんで、まあ、そのテレビ局のコンピューターを片っ端からその自分の好きなように作って、
ほう
ね、で視聴者が見てる時でも、もう好き勝手に割り込んでいて、こんにちはって言って顔だけ出してきて、また消えるっていうね。
へ
ぇー。神出鬼没なんで視聴者がものすごくそれに興味持って、彼が出るんやったら見るっていう風になってしまうんですよ。
はぁー、すごい、ニューロマンサー。
あ、もう本当にそんな感じです。で、彼の言うことを聞く、彼が言うことを聞くのは、自分の元の人格、つまり主人公の、テレビレポーターのこの人だけは、言うことを聞くんですよ。お前は俺なんだからちゃんとしろって言ったら言うこと聞くんですよ。
作った人、その人は人間なんですよね、当然。
作ったわけではないんです。本来は殺され、ある悪い奴に捕まって殺されかけた時に、彼の人格だけをコピーしとこうって言って抜いた時に起きた事故なんですよ。
あ、そうなんですか。
ええー。で、人格を抜かれそうになったから逃げたときに、オートバイで駐車場で逃げ回ってるときに事故で、駐車場に高さ何メートルって制限が書いてますね、上に。
はいはいはい、はい。
黒と黄色の島で。ね、あそこに、マックスヘッドルーム、つまりこの部屋の最高の高さはここまでって書いてる言葉があったんですよ。
ああ、ほうほうほう。
で、それを最後に見て事故って気を失ったので、彼の記憶の最初の言葉はマックスヘッドルームだったんですよ。で、もうそれ以降、彼の、おかしな人格のデータの方は自分のことをマックスマックスって言い出すんですね。で、これがね、すごく CG 張りで、私見た時はすごい CG やと思って見てたんですけど、後で、あれは人間がハリボテをかぶってやってるだけやっていうのが分かって、ことショックだったんですよ。
そうなんですか。
あれは人間の顔にそういうメイクちょっとつけて、それっぽく撮影してるだけやったんですよ。
じゃあ。本当の CG を使ってたんじゃないと。
じゃないんですよ。
でもすごいですね、CG に思わせたっていうのは。
そうですね。で、皮肉にも、そのマックスは、後のキヤノンの01ショップのコマーシャルキャラクターとして登場するんですよ。
僕それを知ってますよ。01ショップね。
そうですね、
ゼロワンショックとか言ってましたっけね、当時。
ああ、ですかね。なんか。その、大阪のゼロワンショップで始まったのが私らのマグネットだったんですね。
あ、マグネットはゼロワンショップで始まったんですか。
ゼロワンショップのお客さんの常連の間で始まったのが最初なんですよ。
すごい、すごいつながる。ちなみに、85年か6年ぐらい
ですか。だから私、創生の時は参加していないので、あくまでその前の方からお話聞いてるだけなんですけど、ですから86年、はい、もう、まあ、85年ぐらいですかね。
それって、ちなみに、そのゼロワンショップって、中之島のビルの1階に、
そうです、1階にあった。
そのビルの上にキャノン販売が入ってた時の。
あ、そうです、そうです。ですから、はいはい、マグネットはその01のお店では手狭なので、上のキャノンのビルの会議室をお借りしてずっとやりました。
じゃあキャノン販売の人とか知ってはるんですね。
あ、だからね、私一回だけ会った方がキャノンの方がその後辞めてアップル行かれたりとかして、
おー、
でマックワールドで、あの日本のねマックワールドでなんか説明やってはんのを会ったことありましたね。あ、キャノンにいた人やとか言って、
すごいなぁ。じゃあもう、マグネットってでも、僕、はい、マグネットって全然知らなくて、ワンボタンの絵を初めて見たときに、マグネットっていうのを見て、はい、で、マグネットのページを見て、
はい、
マグネットに書いてあったんですかね。なんか歴史が書いてあったと思うんですけど、
は
い、なんか20年以上っていうので、
はい、
すごいびっくりしたの覚えてますね。その当時から、立ち上がってる、Mac のユーザーグループって、
ね、
ほんまに最初の方やなんて思って。あれですか、もしかして日本で一番古いマッキントッシュユーザーグループですか。
はい、それはちょっとわかんないですけど、確かその、一番まあ、初代って言いますか、事実上の初代としてやってる大井先生っていう方がね、いらっしゃるんですけども。
ほうほう、大井先生って言うんですか。あのユーザーグループってね、結局そうやってユーザーグループに関わってた方とかが、
はい、
そうやって影響が、はい、あるぐらい動きを作られたり、はい、ご自分でね、何かこう、ね、学科を作られたりとか、ね、そういうふうにやられて、はい、なんかこう、そうなった時に、
はい、
要は Mac がね、
はい、
そこで 大きくクローズアップされて採用されたり、することとか、そういう場面をね、見ると、はい、ユーザーグループって無視できないと思うんですけどね、未だに。
本当に。ですよね。
だって、こう、アップルのことを取り上げてるブログにしても、
はい、
本当のこと言うと無視できないと思うんですよね。
あ、はいはい。
なんかこう、ね、アップル、うん、こうって、この間なんかこう、久しぶりに大きい、なんかこう、ユーザーグループの動きが、なんか熊本であったみ、はい、ようなことなんか、
ね、
なんか抱えてましたけど、ユーザーグループだけじゃなくてね、はい、なんか、アップルブロガーをね、なんかこう、はい、ね、集めて、なんかこう、一回交流会をね、やるとか、アップルさんがね、提案しても、良さそうな気はしますけどね。
マックワールドエキスポっていうのが日本で開催されてたことはご存知ですよね。
はいはい。
はい。まあ、あれは2000年か2001年で最後終わりましたけど、それぐらいまでは、あそこがそのおっしゃるような、
はい、
まあ、アップルが、指導してるわけではないですけども、
はい、
そういうユーザーグループとか、あるいはそういう、まあ、当時はブログっていうよりは、まあ、いろんなインターネットのホームページで解説してる人たちが一番年に一回集まってお祭りするっていう場所だったんですよ。
あのユーザーグループの僕ね、はい、iBook のスペシャルエディションが発表された時行ったんですよ。
2000
年だったと思うんですけどね。
はい
はい、行ったんですけどね。あの時ユーザーグループのコーナーに行ったら、
はい、
すごい近寄りがたい空気あったんですよ。
は
い、
ああ
。
あの年はマグネット出展してなかったですよ。その翌年の2001年もうち出ましたけどね。
あ、そうなんですか。すっごい近寄りがたい空気で、なんかこう。
ね、私はわかります、
見たかったんですけど、
はい、
なんか、近寄ったら、もうそこの前にそのユーザーグループの方おられて、
はい、
なんか、すごい、じろじろ、足の先から、つま先から頭のてっぺんまで見られるみたいな感じで、すごい居づらくって、さささっとすぐ僕、よそに行ってしまったのを覚えてるんですよね。
それは、 本当にユーザーグループやっててね、やっぱりちょっとでも懸念はしてるところで、その、やっぱりちょっと近寄る方にちゃうかとかね、変なマニアックな連中がところ巻いてて、ちょっと嫌な感じなんちゃうかとか、
ですね、
やっぱりそういう、あると思うんですよ、ね。私自身やる前そうでしたからね。
ですね。僕はコミュニケーションの今、専門的なとこをやってるんで、はい、そういうのって専門的なところから見れるんですけど、あれなんですよね。許してないんですよね。自分たちに関わりのない人たちが入ってくること。
ああ、まあそういうふうに、まあ、見えるかもしれないですけど ね、本当はそういうじゃなくて、皆さん来てくださいっていう意味合いの方がね、強くやってるつもりなんですけど。
言葉では言われてても、行動がそうなってないんですよね。
まあそうですね。
ということで、ユーザーグループやってる方で、また出展されることがあったら、自分たちが言っていることと行動にズレがあったら、はい、これはズレてるぞっていうことで、行動の部分を、よし来てもいいよとか言ってやってください、誰に言ってん
のよ。でもユーザー会そうですから、多分背景にはね、潜在的にそのユーザーグループっていうのは結成するっていうことは、つまりは何かに対して共通項を持ってるグループっていう意識があると思うんですよね。
ですよね。
でまあ、端的に言うとマイクロソフトだとか Windows っていう、もうこう簡単に言ってしまっていいのかどうか分かんないですけど、そういうものに何かに対して Mac があるから Mac つながりっていう、まあそういうのがあるんで、それが意識としてどうも出るのかもしれないですね。
まあ何か共通のものを真ん中に置いて、それを楽しみたい、それを楽しめるっていう目的というか意図があるから、皆さんユーザーグループに参加されて、その自分の時間を充実させたいっていう意図で来られてると思うんですけどね。だからそういう場所っていうのは僕はいくらあっても本当にいいと思うんですよね、はい、だからまあまあ話がちょっとユーザーグループにたまたま行っちゃったんですけどね、ぜひユーザーグループの方ってこう、はい、今一度自分たちがこうやっている内容が内輪乗りになってないかとかね、その辺を見てもらって、なんかこう外に門戸を広げて、なんかこうやってもらったらもっと広がると思うんですよね。僕のこういう、こう、感覚から言うと、多分ご自分の中で、こう、人が入ってこられることを、自分の知らない人が入ってくることに、実は、許可をしていないっていうのは、ちょっと専門的な言い方になっちゃうんですよね。なんかこう、許していないっていうようなところを、もしかしたらどっかで持ってるから人が来ないとか、そういうことがあると思うんですよね。不思議なものでね、自分がそういうことを深層心理で許していないと、本当に来ないんですよ。
ああ、なるほど、ね。
人が来ないんですよ、本当に。だから、はい、ユーザーグループ運営されてる方で、全然新しい人来ないんですよね、とか言って思ってない方いたら、一回自分の気持ちの中に、本当のところで、いつものメンバーだけで会いたいって自分もしかして思ってないかってところをちょっと見てみてもらって、もしそういう自分がいたらね、そういう自分を追い出してください。
身につまされます。
はい。追い出したら、来ます、本当に。不思議なことですけど。はい。ぜひその辺はちょっとご自分でやってみてください。話がずれました。でも、あれですよね、その当時から、はい、やってられたっていうのはすごい歴史が、はい、あれですよね。
まあ、先代のね、方々がね、やってらっしゃる。ね、はい。
由緒あると言ったらいいんですかね。ユーザーグループですよね、マグネット。
はい。
そうですね。
まあ、東京も、まあ、T-Magさんですとかね、今、マグカップさんやってるかな。たくさんあるのはあるんで、もちろんその、T-Magっていう東京マキントッシュユーザーズグループですね。
は
い。こちらの本当にすごい体制を敷いてやってらっしゃるんで、全然及ばないですけどね、マグネット、今のマグネットでは。
そうなんですか。
はい。
まあ、ユーザーグループの話で、はい、まあ、引っ張っちゃってますけど、まあ、当時のその話、はい、結局、ゼロワンショップとか、あって、はいはいはい、その、何でしたっけ、マックスヘッド。
マックスヘッドルームですね。
ヘッドルーム。はい、まあ、そこから、ゼロワンショップが出て、こっちにつながったんですけど。
はいはい。
まあまあまあ、もともとお話何でしたっけ。
ですから、CG。
CG ですね。CG。
要はゲームでそういう、 アスキーアートみたいなのグラフィックの時代に G の記事が載ってて見てたっていう。ね、そうですね。
僕がちょうどパソコンに興味を持った時っていうのは、はい、もうアスキーアートの時代じゃなくなってて、
はい、
アスキーアートっていうのがあったんだよみたいな感じで僕は受け取ってた時代なんですね。はい、84年とかだったんで、もう。
ああ、そうですかね、もうね。
もし G が、
はい、
もう目、思いっきり贅沢に使っている時代で、はい、もう、はい、ゲームセンターのゲームがパソコンで動いてるよみたいな。
はいはいはいはい、
時代だったんで、思いっきり CG の時代だったんですけど、山村さんにとってその CG が登場して、はい、そういうふうな話が出た時代っていつ頃ですか、大体。同じ時代ですか、
ただね、コンピューター、ごめんなさいね、そのコンピューターがそのポケコンから次電子手帳に移って、そこで一旦私の中でコンピューターの、興味が一回切れるんですよ。
あ、そうなんですか。
大学時代がほとんどコンピューターやってないんですよ。
あ、そうですか。
さっき言いましたバイクにハマってたことと、
はい、
まあ、日本国中ちょっと行きたいっていうのがあってバイトしたりとかしてて、
素晴らしい。
で途中でね、面白かったのがバイトで、おもちゃ売り場のバイトがあるからやれへんかって、年末だけやけどって言って、あ、じゃあ行く行くって言って何すんのかなと思ったら、いや、お前今度さ出たファミコンの、受付をやってくれって言われて、で、当時もファミコンは売ってたんですけど、私ファミリーベーシックしか知らなかったんですね。
すごいな。ファミリーベーシックしか知らないっていう。
知らない。で、ゲームができるっていうのを、カセットでゲームできるって知らなかった。百貨店の売り場へ回されて、もう当時もうコンピューター離れてしまってますからね。で、いきなりやらされたのが、君のはその段ボール箱の中にいっぱいゲーム入ってるやろうって、当時、何でしたっけ、ゲームウォッチみたいなね、いっぱいいろんなメーカーが3面のゲームウォッチとかもありましたけど、
はい、3面ってありました、ゲームウォッチで。
三角形の直方体で、1面、2面、3面があって、こう向きを自分で変えるんですね、1面目、2面目、3面目ってね。あれはね、任天堂じゃないと思う、どっかのメーカーで出してて。
あ、そうなんですか。
で、今でも覚えてます、タイトル言う恥ずかしいのゲームがね、来てよパーマンっていうゲームがあって、これ、パーマンで、なんで来てよパーマンやねん、これ、と思って。
来てよパーマン。
で、その段ボール箱いっぱいに入ってる、無造作にいっぱい入ってるやつを、片っ端からとりあえずそれ、今日午前中いっぱいそれで遊んでみてくれと。ただし、一個だけハマったらあかんで、ずっといろんなの触ってくれって言われたんですよ。
ああ、はいはいはい。いろんなの触ると。
そうです。で、なぜかっていうと、売り場で子供たちが、このゲームわからないっていうと、親が、あ、この子にはこれ難しいからダメだって言って、購買につながらないので、そういう子供たちに優しく、あ、これはこうするんだよって教えてあげるというね。それも仕事のうちの一つだから。
ティーチングですね。
ね。やっぱそんなんしながら、これでお金もらえたらいいなと思って、最初甘く考えてたんですけど、
はい、
もう次から次へと怒った顔のお母さんが壊れたファミコンを持ってやってくるんですよ。今買ったのに動かないじゃないの、ゲームできないって子供が泣いてんのよとか言って
状況にうろたえたお母さん、
うんうん、でスーパーマリオが出る直前だったんですね。
はい、はい、
だからまだそのブーム火付けになるちょっと前でしたけど、それでもすごい台数が売れてるってこと、それで分かりましたね。
はい、はい、
まあ本当にコンピューターかかったその時だけです。
でそれってもう、はい、全部修理扱いだったんですか。
いや、ね、単純なことやったんですよ。カセットが接触悪いとかね。操作間違って、カセットを入れながら同時に、ボタンを押すのがやってるから動かへんだけで、クブクリーン大抵やり方を教えたらそのまま持って帰ってること多かったですけどね。
そうですか。そういう時代やったんですね。
うん。
ファミリーベーシックは触ったんですか。
ファミリーベーシックは、なんで知ってたんかよく覚えてないですね。なんで知ってたのかな。まあ何しか、任天堂がそういうゲームコンピューターで出してるっていうのだけ見てて、ベーシックはまあ自分で分かってましたからね。あ、だから興味持って見てたんでしょうね。ベーシックが動く、なんか、任天堂がゲーム出したなって言って見てただけだったと思うんですけど。
そうですか。はあ、じゃあ、ファミリーベーシック触ったわけではないと。
触ったわけで、で、さっき言いましたガンダムのおもちゃ屋の友達のうちにも、売り物で置いてたんですけど。
ファミリーベーシックが。
で、その頃にはさすがに、いや、あれ売り物やから開けんといてって言われて、まあ、それはそうやわなって言って、見てるだけで終わったのを覚えてます。
あ、そうですか。で、その後、あれですか。
はい。
結構。
もう全然コンピューター触らなかったんですよ、その後は。
あ、そうですか。結構それはもう長い間。
長い間で、また、ポケコンとか MSX に帰ってくるんですよ。で、もう当時は、その、ちょっとイラストの世界でご飯が食べたいって思い込んでましたんでね。
思い込んでた。
思い込んでたってことは、今食えてないからそうなんですけど。
で、イラストレーターになろうと。
あ、なりたいなって思って、ね、夜間学校の美術の学校通ったんですよ。働きからね。ええ、で、その先で教えてくれてる白髪の、白衣着た先生がいて、この人がクロッキーって言って、速く スピードすごい速さでモデルのデッサンをね、名前も何回も繰り返すって教えてくれたんですよ。で、まあ、その初老の白髪 の、はい、おじさんみたいな先生ずっと習ってたんですけど、で、その後ですわ、そこから7年か8年後、
はい、
もう時代は変わって、私、Mac の担当で出力センターで、
はい、
Mac の、説明やったりとか、あるいは Mac のサプライとか販売する仕事してた時があったんですけど、
うん、
で、その時に会社の営業マンがね、
うん、
山村さん、ちょっとうちのお客さんでね、はい、Mac 使い方教えてくれたら Mac 買うっていう人いるんですよ。
う
ん、でちょっと今度連れてくるから、簡単に教えてあげてありますっていう。言われて、何教えたらいいの？イラストレーターとかで、なんか、デッサンとか製図できるっていう、いう人やから、そういうのイラストレーターで書き方教えてあげてもらいます、って。で、わかりました、言って待ってた来たんがその先生ですわ。
ああ。
私にドローイングを教え、ドローイングっていうか、クロッキーでね、デッサンを教えてくれた先生が来たんですよ。
ああ、その時、じゃあ、もう学校はもう終えられた後？
あ、もう学校は当に、卒業っていうまでに行かなかったんですけどね。夜間行ってて、やっぱりしんどかったんで途中で続かへんかったんですけど。
そう
だ
ったんですか。
うん。まあ、で、その後いろいろあったんですけどね。まあ、先生はね、私ほど覚えてなかったんですけど、私はもうすぐ分かったんでね、顔でね。あの先生やって、物言いもそうやって。で、聞いたら、私、学校でデッサンを教えとったんですよって言うから、あ、間違いない。で、それね、商売上やっぱりね、その言わん方がええやろな、思ったからもう黙っててね。
あ、そうなんですか？
なんかね、まあ、いろいろあるじゃないですか、そういうのはね。
え、あるんですか？で、
ここはちょっとビジネスライクにね、ちょっと行かないといけないのかなと思ったんで。まあだから逆にもう今度は Mac 上で私がその人にマウス使ってイラストレーターでどう書くかっていうのをこう、まあ簡単にですけどレクチャーしてた時があったんですよ。なんかね、因果かも感じましたね、その時はね。
それはもういつ頃のことですか？
それが、98年 iMac 出るちょっと前ぐらいですかね。97年、98年。
だいぶ時代が経ってるんですね。
経って後ですね、ですからね。
ああ、98年の話ですか、それが。
ええ。それはだから学校に習ったのは、あれですよ。夜間の学校行ったのは86年とか87年の話です。
で、86年の時にマッキントッシュのプラス。
そうですね。それは、まあ、会社で、展示会とか、あるいはショールームとかで触ってるんで、自分のもんじゃないんでね。
ああ、はい、はい。
あ、マックってこんなんやって言って触ってたんですね。
もう、その時には、じゃあ、これがマックだっていうふうに、感じながら触られてたんですか？
うん、そうですね。もうマックは、もうその中ですでに憧れの一つでしたから、
そう
そう、あ、でも、100万はよう払わんわなと思って、見てたんで。
じゃあその86年は本当にもう触ってその出会いみたいな体験があったことだけで終わったと。
そうですね。
ああ、で初めて Mac 持つのっていつなんですか？
だいぶ後です。ですからその後でマイ Mac を手に入れるのは92年なんですけど。
あ、ただ92年で Mac はもう買われたんですか？
やっとそこで買うことができるようになるんですけど、ただ仕事上で Mac をずっと使うようになるのは89年か90年ぐらいから、そのぐらいの頃から私がいる販売の部門でも Mac は店頭に並べて、実務でも使っていかなあかん言うて、
はい、
プラスの次の SE とか SE30 をね、業務上で Excel で打ち込んだりとかそういうことをやり始めたんですけど、
ね、ほう、それでもあれですよね、結構、マックにとって初めの方の、
まあそうですね、
時代に触ったんですね。はあ、羨ましい環境ですね。でも仕事で触れて。
でもね、当時は業務でマック使わせられる人はマック嫌がったんですよ。
そうなんですか。
私はマック好きやったから良かったんですけど、他の人は、 これいちいち立ち上げるときややこしいねんっていうんですね。
ほう。
なんかちょっと待たなあかんねんって。
あ、起動を待つっていうんですか。
でアイコンとか使ってクリックすんねんけど、はい、これ出んの時間かかんねんって、一個一個の待ち時間をみんな嫌ったんですよ。
メモリーがそれほど足してなかったんですかね。
っていうか、まあマシンの性能がそんなもんやったんですよ。
そもそもそういう性能だったと当時。
当時富士通とか電産用の軽量のパソコンとかやったら、
はい、
ファンクションに全部割り当てられてるんで、ファンクションを押したらパッパパッパ入力すぐできるんでね。経理やってる子なんかはもうものすごい嫌がりましたよね。
まあ、その使い方慣れている環境と比較しちゃったん
ですね。もうそうですね。
そういうことです
ね。で、ご存知の通り、DTP という世界に Mac が入っていくのもその頃からなんですけど。
は
い、
そうですよね。
で、東京の大手の出版社さんなんかでも、なんかバブルでお金があるからいうことでね。Mac 全部導入した会社、
はい
はい、一番最初に導入した会社あったんですけど、はい、社員のほとんどが怒って辞めた会社があったんですよ、確か。こんなアホみたいな作業やってられへんって言って、手でやる方が数倍早いって言って。
当時はまだまだそうやったんですね。
まあ、そういう会社もね、はい、どんどんどんどん Mac が進化するにつれて逆にそれが当たり前になっていったと思いますけど。
あれですよね、なんかこう、当時は手で作業するのが当たり前で、
はいはい、
でパソコンの方がどっちかというと人間に追いついてないっていう、
まあそんな感じ
でありましたけど、
今
やパソコンの方が主になってしまって、
ね、
人間の方が、ね、人間の方が後に回されてるみたいな、なんかパソコンがその環境で動くならば、じゃあその作業やろうかみたいな感じになってしまってますもんね。
冗談みたいですけど、本当にあの頃は手書きで見積もり書書いたらハンコもらえて、プリントアウトした見積もり書出したらふざけんなって突っ返されましたからね。
すごい価値観ですよね。
まあ、要は、お前どうしてこんなお客さんに出すものをこんなプリントで済ませんねんっていう怒り方です。
なんか、それってあれですよね。新しい価値観を受け入れるか受け入れないかの違いなんですけどね。単純な話。
まあでも時代的にいろんな他社から競合見積もりが来る中で一個だけプリントアウトが来たら、ちょっとやっぱり普通、当時のお客さんの感覚からしたら舐められたなっていうふうに、思ったかもしれないですね。
かもしれないですけどね。中にはもしかしたらプリントアウト見て、うわって思って。
あ、まあ、それは
しいるでしょう。かもしれないですからね。それがどういうふうに結果が生まれるかっていうのは、その当時もわからないですからね。
今、逆に手書きで出したら、逆にどつかれるでしょうね。
そうなんですか。
いや、まあ、手書きの見積もり書ってないことはないんでしょうけど、こんな修正後で大変なものを手書きで書いてどうするって言われるでしょうね。
なんかあれですよね、どっちでもいいじゃないのって僕は思っちゃいますけどね、伝われば。そう、あれですよね、価値観って、あれですよね、なんかこう、一回生まれると、怖いところは、なんか固定概念になってしまうっていうところは怖いですよね、柔軟性がなくなってしまって、本当に、
うん、そうなんですよね、
本当に怖いところですよね、今やなんかこう、就職するにもパソコンがないとっていうような、
あ、それはね、
なってるじゃないですか、
ワードエクセル必須なんですか、就職には。
僕は全然知らないんですけど、その世代ではないんで、ん
学生でもエクセル、ワードは使えて当たり前みたいなことは、
そうなんですか、
言ってましたけどね、
僕なんかワードエクセルの方が全然使わないんで。帰ってどっちかというと教えてほしいっていうところがあるぐらいで、もう全然分かってないですからね。エクセルなんかたまに触らなくちゃというか、なんか表計算を作らないと不便だっていう時があっても、全然分かってなくて、適当にとりあえず触ってたらなんかできたからこれでいいんかいなっていう感じでしか触ってないですからね。いや本当にね、会社の関係の人とか聞いたら、ほんまにちょっと一回ね、そういうのって振り返ってみてほしいんですけど、本当にそれでいいのってね、振り返ってみてほしいんですよね。何か思い込みでやってないのって、本当に。
それはあるでしょうね。ね、まあ、ウェブサービスなんかもみんな今そういうの傾向にあるん
ですよ。思い込みでやってないかっていうところ、ちょっと振り返っていただきたいですね、本当に。僕なんか結構何か発想するときって全部メモ帳に手書きだったりするんですよ、実は。
はいはい、
手書きの方がね、自由にできるんで、バーッと落書きでも自分が読めりゃいいや、みたいな感じでやれるんで、はいはい、本当に手書きでガーッとアイデアを書き出して、で、後で何か具現化するときにパソコンが必要だったら使うみたいな、
はいは
いはい、もう適材適所でやるんで、どっちかというとなんかこう、今の流れって、 なんかアレルギー反応みたいに思って感じちゃうんですよね。本当にね、これ聞いてる方でなんかこうそういう結構ね、管理職とかに書かれてる方とか、はい、上の方で書かれてる方とかね、一回ちょっと振り返ってみてください。本当に。あの、パソコン使うのが本当に適切なのって言うて。
まあね、
本当に適切なのって言うてね。あの、はい、僕もこうやって今、山村さんとスカイプ使ってね、はいお話させてもらってますけど、これ当初ね悩みましたよ。本当に適切なのかなってスカイプなのか本当に適切なのかなって、あの対面でお会いして、はい、顔見て息遣い感じて、はい、表情を見て喋るのが本当は適切なんだろう
まあ本当はね、そう、
本当はそういうのが適切なんだろうって思ってはいたんですけど、でもやっぱり場所と時間とやっぱり制限されてて、しかもスカイプ使ったら制限に縛られないじゃないですか。インターネットにさえつながって、相手の方がそのインターネットで接続してソフトウェアを扱えるスキルさえ持ってられたら OK みたいなところがあるんですけど、でもそれって結構ね、これ自体が固定概念になってしまってるっていうところが僕の中であって、
ただこういう、まあ、IT とかデジタルって言われる技術は流れていきますからね。
そうですね。
まあ、10年後にスカイプっていうのがあるかどうかっていったらちょっとこれはまた疑問ですから、
うん、その通りですよね、本当にスカイプ自体もなんかこう電話会議みたいな感じで一つボタンポーンって押したら会議ポーンってすぐに立ち上がって録音も始まってみたいなぐらいシンプルになる時代がね、あの、まあ、来てくれることを願ってるんですけどね僕は。
はいはいはい、
本当に。ね、僕、この間、アップルの、アップルジャパンの社長の、はい、山本さんに、たまたま、お話しする機会があった時に言ってたのは、はい、その、高齢者の方とかが触れるパソコンがないっていう、僕、質問で、はい、僕、両親に iMac とプリンターをプレゼントしたんですけど、全然触れない。はいはい、マウスの使い方がわからない、
うん。
で、何よりもこの画面に表示されているものの意味がわからない。って言われて、パソコン触りの相手を僕からしたら、これって何を意味しているかって当然こう分かってるし、今日、まあ、英語を喋るみたいな感覚みたいなところがあるんですよね、それで。で、その時に山本さんに言ったの、
はい、
こう昔の Mac ってマウスの触り方のアプリケーションがあって、ついてましたよね。で、は
い、
マウスのドラッグとかダブルクリックとか、全部それで勉強できて、すごい助かったんですよね。はい、その時の話をして、で、うちの両親は触れなくて、今ね、iMac が全然電源入れてもらってないっていうことで、はい、山本さんがすごいショックを受けられたみたいで、自分たちの固定概念で思ってたということを僕に話してくださって、その時僕すごい誠実な人だなって思ったんですよ、山本さんのこと。あの時に握手しながら喋ってて、高齢者の人でも触れる、そういうパーソナルコンピューティングをやってくださいって言った時に、すごいこう熱意を持って言ってくださったんですよ。僕の夢なんです、それが。あの時の言葉、僕覚えてますよ、山本さん。聞いてたら。忘れてませんので、僕。ね。本当にね、はい、生活の中に溶け込むものを生み出してこそ、本当に僕は、優れた道具だと思ってるんで。ね、会社の方もね、パソコンに自分らが使われてるんじゃないかって、ちょっと振り返ってみてください。本当に。なんかパソコン振りつした仕事すまねえとか、なんかそういう仕事って自分らにとって本当にいいのか、お客さんにとっていいの、価値生み出してんのとか言ってね。一回見てみてください、本当に。20年ぐらい前は、本当に山村さんが言われたみたいに、手で変えてたんですよね、仕事って全部。
まあそうですね。
それが当たり前だった時代があったんですからね。それがなんかこう今おかしいみたいなことを言ってるあなたがおかしいみたいなところ、ちょっと一回振り返ってみてください。そういう自分を疑うということが一番大事なんでね、本当に。
うん、
ねえ、ということでちょっと話が変わった上に思いっきり山村さん超えて向こうの人に言っちゃってますけどね、はい、皆さんこんにちは、カフェ2066プラスドットケンの代表を務めております小内香川です。皆さんこんにちは。そしてここまで聞いてくださって、本当にありがとうございます。そしてもう一つ、今回改めて編集で聞き直してて思ったんですが、山村さん本当に僕の話をよく聞いてくださいました。 今回編集しててね、今回の第4回目なんですけどね、ほとんどカットしたかったんですよ、正直な話。自分ではもうね、本当にね、よくまあここまでズケズケ言ったな俺って言いたくなるぐらい、本当に編集してる時ね、あ、切りたい切りたいって思ってる自分がいたんですよね。でも山村さんのお話はね、いいこと言ったはるし、本当に昔のお話なんかね、ああそういう経験してきたはるんやって本当にね、改めて聞いても感心するような話で、本当に経験のそのお一人一人の豊かさっていうのは人間それぞれあるんですけど、改めてその山村さんのね豊かさの部分も確認できた収録だったんです。まあはいということで、私はまあこれから自分に違いを作るっていうところが見えたということで、次回も続きます。次回も引き続き聞いてくださるあなたは本当に素晴らしいということで、プラス .k 代表香川和樹がお送りしましたカフェ2066、また次回も続きます。それではまた次回もお会いしましょう。では